ものすごく大きなニュースがありましたね。拉致被害者は生きていないと言った、あの立憲民主党、これは野党第一党ですからね、の衆議院議員が発言しました。これはですね、まあ私の感じだったら最近のニュースの中で一番ビッグですね。というのは、私たちは守られているのかと、日本人は守られているのかという、その基本的な問いですからね。それでまあこの立憲民主党の人の、名前とか僕はもうあえて言いたくないんですよ。なぜかっていうとですね、名前が出ますとその人が辞めればいい、発言を撤回すればいい、もちろん今度の衆議院議員選挙に出なければいいっていうような話になっちゃってですね、結局のところじゃあ私たち日本人は守られてるのかと、それから拉致被害者を取り返してくる必要がないのかという、もっと根本的な問題がですね、忘れ去られてしまうんですね。特に現在のマスコミはそういう点全く見識がないので、人を血祭りにあげたりしたらもうそれで終わりっていう感じになっちゃうんですね。それから NHK はもちろん国民から受信料を取ってるんですから、国民の精神財産に関するこういうことはですね、非常に大きく取り上げなきゃいけないわけですよ。だから誰がそういう発言したかっていうんじゃなくて、我々日本人が議論してないことがあるんですよね。だからこの発言はですね、もう発言自体は話になりません。それはもうあらゆる面で話にならないんですが、それよりもですね、私たちは大きな質問に答えられないんですよ。現在の憲法は日本人を救えるのか、現在の憲法はですね、第9条というのがありまして、これはですね、国際紛争を解決する手段としてはという注釈が入ってるんですね。まあ、軍隊を持たないとか交戦権がないとかいうのはあらゆることに大きくかぶってるのが、国際紛争を解決するためにはっていうのが正し書きがついておりまして、これはもう解釈は多分その余地がないと思うんですよ。1個しか解釈がないと思うんですね。っていうのはどういうことかっていうと、これは憲法制定の過程でむしろ原案にはなかったんですよ。アメリカ軍の将校がですね、マッカーサーにですね、いやこれじゃあまりにひどいじゃないですか、日本国際紛争を解決手段として戦争しないってのはいいけど、日本人を救えないなんてそんな憲法ってありえますかと、じゃあ国自体がないのと一緒じゃないですかと、こう言って入れた条項ですから、日本人が日本列島から拉致されるのを止めることはできるんですよと、まあ僕は思うんですね。だけどもこれもですね、まだ国民で議論をしてないんですよ。議論をしてないんですよ。だいたい議論すれば何十パーセントの人は日本人を救えるといい、何十パーセントの人は日本人すら救えないと言うかもしれませんね。それから条件がつくかもしれませんね。例えばパリにいる日本人は守れるのか、日本列島の中にいた時はいいのか、それとも日本列島に賊が入ってきて拉致した時には、その賊というのはそれは憲法9条に関係する賊なのか、それともそうじゃなくて、それは個人の、個人がですね、何人であれ個人が家の中に入って、日本人の家の中に入ってきて子供を拉致したら、それは刑法で処罰するんですよね、刑法で。だから横田めぐみさんのケースなんかは刑法の感じが強いんですよね。それを議論してないんですよ。それからもう一歩いきますと、現在の憲法で敵地に乗り込めるのか、こうなりますとね、多くの人が乗り込めないって言います。私は乗り込めると思っているのは、憲法9条は国際紛争を解決するための戦争を禁じてるんですよ。そのための軍隊、そのための交戦権を禁止してるんですから、日本人を救うっていうのはどこまでもできるんじゃないか。だから僕は例えば、どっかの国で日本人が拉致されたら、それを救いに日本軍が行ける、自衛隊が行けると思うんですね。僕はそう思うんですけども、行けないという人もいるでしょうね。つまりその国際紛争を解決、国際紛争って一体何かと、個人とか国が日本人個人を政治、今度なんかもうはっきりしてますよね、政治的目的でもなく、政治的目的っていうか、その国際紛争を解決する手段とは全く関係なく、なんか日本の恨みを返す と思ったのか、北朝鮮がですね、それとも日本語を喋れる人が必要だと思ったのか、何かとにかく中学校の女の子なんかを拉致したわけですから、それが一体どういう目的だったのかということすら日本人は議論してないんですよ。そういう議論、つまりもう日本人としては、日本人の親ね、特に親としては、だけどこういう時いつもね、拉致被害者会が出てくるんですよ。もちろん拉致被害者会は大きくものを言う権利ありますよ、あるけども、拉致被害者会の問題でもあるけども、同時に日本の親全部の問題なんですよ。横田めぐみさんのケースが元もう二度と再び起こらないなんてことを仮定することできないんですよ。起こることを防がんというか、あの時にいろんな問題があったんですね。もちろんそういう憲法問題もあるし、社会党とかそういうとこが知ってたのかどうかしないと隠したという問題もあるし、それから自衛隊20万人余り、警察官また何十万人余り、それに海上保安庁1万2000人がなぜ動かなかったのか、それとも動いて知ってて失敗、拉致を防ぐのを失敗したのか、それともそういうことをやるなと言った政治家がいたのか、それすら分かんないんですからもうね、日本は独立国とは言えませんよ、僕に言わせりゃ。だってよく僕ら安心して住んでますよ、ね、誰も守らないところで、アメリカなんかはアメリカいい例じゃありませんよ、いい例じゃありませんが、個人が銃を持ってるじゃないですか、個人が銃を。で、日本は個人は持たなくてもいい、警察とか自衛隊とか海上保安庁が守るから、国民はだから銃を持たなくていいって言うんでしょ。それ守、いや実は守る気がないんですよなんて言われたらですね、それ憲法あるんですかっていうことになりますよね。ですからまあ、それでそれをもっとどんどんどんどん議論すると、憲法を改正せずに今後も日本人の安全が守れるのかってことなんですよ。これは現在総選挙が行われようとしててですね、実は立憲民主党はおそらく、いやはっきり分かんないんですけどね、もう表裏があって分かんないんですが、憲法改正反対だと思うんですよ。そしたらどうしたら日本人の安全守れるのって言ったら多分答えないんです。僕昔社会党の人にそういう質問したことあったら、今度来る時に答えますと言ったんですね。だから答えられないんですよ。つまり日本人の安全は守らなくていいって言えないでしょ。しかし今日本人の安全は守れてないし、その実績もあるんですよね。じゃあそれで本当に国としていいんですかと。でその時にね、相手が非常に正直ならですね、こういうふうに言うこともあるんですよ。いやそれはね、昔の元の戦争の時に我々は反省しなきゃいけないから、したがってその記憶がある間は本当は矛盾してるけども、日本人を守ることはしない方がいいとまできちっと言えばですね、それはそれで見識なんですよ。我々は民主主義で一人一人に意見が違いがあってもいいわけですから、それを冷静沈着に議論してですね、現在の憲法で日本人を救えるのか、じゃあ横田めぐみさんの時に何十人と拉致されたのになんで救えなかったのか。これは自衛隊の人はですね、こう言ってましたね、僕に。それは救えませんよ、だって反対が多いから。だって反対、憲法で保障制度を反対があるということはどういうことですかね。それから現在の憲法で敵地に乗り込めるのか。もちろん例えばね、僕はこれは乗り込めるっつってんのは、自分の子供が、まあ、拉致犯で拉致されて、向こう三軒両隣から自分の子供の泣き声が聞こえる、その泣き声の聞こえる家に殴り込みに娘を取り返そうと思って行ったら、家宅侵入罪になるかってならないんですよ。それが法律というもので、常識というものなんですね。で、そういう議論もしてない。やっぱりね、こう私ね、やっぱり一番この、国が弱くなるのは、まさに議論をする勇気を失うってことだと思うんですね。現在の日本人は議論をする勇気を失ってると思うんですね。途中で暗黙のうちにこれ以上もう議論したくないから同調圧力でまとめようってことになるわけですね。これは僕がいつも言ってますよ、日本陸軍って言ったらですね、命令を聞かなきゃぶん殴るぞって言った野蛮な軍隊だと言われていますよ。しかしそのトップのマレー作戦の総司令官山下芳文、後大将ですね、彼が遺書に書いてるのは、上官の言うことをいいダクダクと従うのは兵士ではない、 兵士はちゃんと自分の意見を述べないと日本軍は強くならない。日本の家庭は妻が夫の言うことをいいダクダクと聞いててはいけない、まあ、こっちの方は随分改善されましたけどね、妻もきちっと理屈を言う、それが低粛というものだと言ってますね。まあやっぱりマレー半島で戦ってシンガポールをやっつけ、イギリスを世界の植民地から追い出しですよ、終戦の時にはフィリピン方面軍で苦労してた司令官、それがアメリカの邪悪な作戦でですね、大体、軍人を公主刑にするなんていうのは本当にこう恥辱を与えるということなんですけど、公主刑した、まあ、その時にわざわざマレー半島で、山下法軍に敗れた敵将をですね、アメリカが呼び寄せて公主刑にその列席させてですね、山下法軍が首を吊られるのを見せるという、そういうまあ非人間的なことをやったのがアメリカなんですよ。その山下法軍、この偉い山下法軍がですね、兵士は上官にいいダクダクと従ってはいけない、日本の女性はですね、男性にいいダクダクと従ってはいけないと、それじゃあ国は発展しないと言ってるんですよ。その精神ですね、どんなに厳しいことでも議論をする勇気を失ってはいけないと、それが一番問題で、多分議論は誰が言った、どういうことを言った、こと細かにね、それから議員は辞職するのか、そんなことしたって日本には何の進歩もありませんよ。今度の発言で問題なのは、こういう日本が曖昧にしている問題について深く我々が議論をするということだと私は思いますね。